初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。
こんにちは、ウェルクデザインの塩田です。
アシスタントの須賀千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、10月
残暑です
ね。え、はい、いや、暑かったですね、今年の夏。
9月どうでした？
9月も暑かったですよ。
暑かったですよ。うちもほら、うなぎやってるんで、
はい、
あのお米、
はい、
の問題がやっぱ値上げすごいんで、
うん、
あの直接もう問屋さん通さずに、
はい、
農家直接で仕入れることができましてですね。
おお、それは大きいですね。
大きいです、大きいです。うん、まあ去年もお付き合いしていただいた栃木県の、はい、あの農家の方プラス今回あの四国の愛媛の方から、はい、あの近藤農園さんっていうところがちょっとルートがありましてですね。うん、
はい、
あの取引させていただいてくださいということで今回取引させていただいて。そうなんです。で、美味しい、あの、銘柄米っていうの？
はい。
あの、コシヒカリだとか。
うん。
栃木のところはコシヒカリなんだけど、
はい。
愛媛はね、ごめん、名前忘れちゃった。なんか、なんとかっていう、あの、有名な銘柄米のやつを使わさせていただくっていうことで。
ええー、よかったですね。
はい。だから、あの、何？よく、農協のパールライスとかそういうやつとはちょっと違うんだけど、
うん。
まあお客さんには喜んでいただけるようなご飯を、はい、あのご提供できるかなとか思って、う
ん、
まあそれしかも結構安くしていただいているんで、
あ、そうですか。
正直助かってますね。
あ、やっぱりね、お米使いますもんね。
またあのまた宣伝になってしまうかもしれません。
どうぞ。
おにぎりを始めましてです
ね。今度おにぎりですか？
そうなんです。おにぎりをちょっとすいません。始めましてですね。
はい。
あの、そうなんです。あの、そうなんです。もう言っちゃっていいかどうかって微妙なところあります。言っちゃいますけど、
うん、
一応990円、税込みで、はい、おにぎり、うなぎのおにぎりね。うなぎのおにぎり。うん、まあ、あの、3つ。ついてて。まあだから、あの、食べきれなかったら2つでもいいんです。うどんと同じ感じで、1玉、2玉、3玉、同じ金額ですよって、なんですけど、はい、それに、まあ、お吸い物がついて、おしんこ、おしんこついて、わさびとちょっとね、ネギとかついてるんですけど、それ全部ついて、990円。安いでしょ？
安いですね。美味しそう、しかも。
結構な量よ。
そうですか。大きいですか。
何がびっくりしたかっていうとね、ごめんなさいね、はい、お客さん、こんな余計な話ばっかり言って。あのね、板抜き器ってあるじゃないですか、おにぎりの。
はい。はい、
あの、なんか、まな板のちょっと厚いやつに三角形のこう、うん、穴が3つぐらい開いてるやつなんだけど。
はい。
今の流行りは大きいね、おにぎりがね。
あ、そうなんですか。
大きい。うん、あの、ん？こんなでかいのってちょっと思った。
確かに大きいかもしれないですね、おにぎりね。うん。
大きい。だから、あの、ただね、うなぎのやつっていうのは、実はあの、タレが中に入ってるんですよ。
はい。
だから、あの、ちょっとこう、なんていうの、握んないと形にならないのね。
あ、わかる。すぐにほぐれちゃうっていうか。
そう、そうなのよ。
あの、ギュッてしないと。
そうなの。
あの、ね、わかります。
よく、あの、池袋のほら、有名なおにぎり屋さんのところは、ふわってこう、うん、やるじゃない、
うん、はい、そうですね。あの、有名な、ね。
あれは、あれはね、あの、なんもない、その白いご飯だけだから、
うん、
あと、海苔で巻いてるから、OK なんだろうけど、
はい、
あのね、うなぎの、その、タレがかかってて、で、しかもそこにうなぎが入ってるんですよ。
はい。
こう刻んだね。
はい。
刻んだうなぎが入ってるところに、タレもかかってて、うん、まあ、そこにちょっと、あの、じゃことかね、あの、
はい、
種類をちょっと用意してるんですけど、
うん、
なおさら密着感がないんですよ。
わかる？ポロポロ、ポロポロ崩れちゃうんですよね。
ポロポロしちゃうの。そうそうそう。
わかります。
どうする？みたいなところもあって、
はい。
だから、あの、途中からあの、ね、あの、もしかしたら海苔を巻くとかっていろいろ増えるかもしれませんけど、うんうん、今一応そんな感じで出してましてですね。
美味しそう。
そうなんです、そうなんです。あの、うん、限定なんです。お昼、ランチしかやらないんですけど、20食ぐらい。なるほど。テイクアウトもやってます、皆さん。
あ、それいいですね。
しかもそれします。 あの、タマプラしかやってません。
もう、タマプラ限定の。
はい。タマプラ限定です。フランチャイズに怒られながら、シカトで作ってるっていう。
そのチャレンジするところが素敵です。
そう、ありがとうございます。もう皆さんがでも喜んでく。で、しかもだって出来たてのご飯の、さっき言ったコシヒカリだとか、そのブランド米でしょ？で、今試行錯誤してるのが、正直ね、まあ、こんなこと言っちゃうと、まあ、そうなんだって思われちゃうかもしれないですけど、山椒ってあるでしょ？あれね、うちね、多分、フランチャイズのところとかそういうのはみんな多分うなぎ屋使ってるところもみんなそうだと思うんだけど、山椒の実から削ってないんですよ。大概ね、出来合いのおやつ使ってるんですよ。まあみんなわかってるだろうけど。うち、山椒引きます。店で。
そうなんですか？
そう。
それは美味しい。
そう。そう。香りもそのまんまだし。だから、山椒独特のちょっとした痺れだとか、辛さだとか、香りだとかっていうのも、お前、いつも自分のお店で食べてる時に、やっぱ弱いなってすごく感じてたの、山椒の量が。だって、まともなうなぎ屋さんだって多分引いてねえんじゃねえかなと思うんだよ。
なんか
入れっ
そ
ぱ
ん
なな し
イ
で。
メージがありますね。
だから、ちょっとそういうのも、ちょっと、うちはフランチャイズだからね。フランチャイズだからって言って値段は安いんだけども、だとしても、皆さんに美味しく提供するには、やっぱそういうとこ一個ずつちょっと潰していかないとダメかなって思っていて、そうすると、やっぱ山椒は本物の山椒の実でアクを抜いてるやつを使いましょうみたいな、アク抜きっていうのが必要なんだって。で、それを、まあ、ね、ミルかなんかでこうやってあげて、山椒毎回毎回ちょっと足してあげてるっていうスタンスでやっていけば、山椒のところが本格的になるじゃない？っていうところとか、あとそのお米でやっぱ、お米ってやっぱ結構、うち実は結構、ずっと栃木のお米屋さんで取引してたんだけど、栃木のナスってあるじゃないですか。あそこ、千本松牧場って知ってます？
わかんないです。
あ、結構ね、千本松牧場って言うと結構有名なとこがあるんです。そこの方のところだと思うんで、千本さんっていうところがあって、もうそこもう全部田んぼなんですよ。で、そこのコシヒカリ。
美味しい
で、
です
今度、
ね、じゃあ。
美味しい。全然やっぱ、なんつうの？そこら辺の買ってくる、今で言うともうほんと5000円近いスーパーのお米と、やっぱ作ってる人も違うっていう。
それはいい。
違う、やっぱ違うねって言ってた。冷えた時とかも全然違うって。
そういうところに出ちゃうんですよ
うん、
ね。
全然違
そ
う
れは
ねとかって。
いい。
で、今回、愛媛の方からの、ごめんなさい、ちょっとブランド名忘れちゃったんだけど、そこのお米もプラスして、で、なるべく、今、定期的にずっと入れてもらう形にはしたので、まあ、ごめんなさい、本当お米がなくなった場合は、スーパーで来るしかないんだけど、基本はそこの量で賄えるぐらいの量は、入ってくるので、ご飯は多分、その辺のうなぎ屋さんには負けないかなっていう。
おー、いいですね。
う
やっぱりご
ん。
飯すごい大事だから。
でしょ？
大事です。
そうだよね。で、一応ほら、念のためじゃないけど、ガスで炊いてるわけだし、ねえ、ガスの袴で炊いてるわけだし、ご飯はおいちほんと美味しいと思うんだよね。
いやー、それは嬉しいですよ。
それでおにぎり握っただけでもうまいと思わない？
もう
まあ、
食べた
うい な
で
ぎ
す
入ってる
も
け
ん。
どね。
今すぐ食べたい。
ね。そう。だからそういうのもいいかなってちょっと、本当に余談がもうすでに9分30秒経ってしまったから ごめんな
まあ
さいねって。
大事な
早
宣
く。
伝タイムですから。
ね、すいません。早く言え、今日の話題言えよ、みたいな。
今日の話題
もう、
ですね。
菅さんの目が冷たくなったと
いえ、
ころ
そん
で。
な、そんなこと大事 ないですか、いつも。いつも温かい目で。
ありがとうございます。でですね、今日はですね、どうしようかなと思ったんですけど、シーズン的なところを含めて、ペットの、はい、リフォームってちょっと話してみてもいいかなとか思ってた
んですよ。あまり話したことないですよね、今まで。
ないんですよね。うん、で、多分でもみんなどうやってるかみたいな。まあ、だから多分オーナーさんだとか管理不動産とかさんとかが、自分の物件で、まあ、この時期ってほら、もう空いちゃってるとかってあるじゃないですか。
はい。
来年の春まで埋まんないよね、みたいなところだと、なんかちょっとプラスアルファのことし始めたりとかするケースも多くて、
うん、
で、ペットかなんかどうだろうって考えたりする人たち結構多いんじゃないかなってちょっと思ったんですね。
なるほど。
うん。で、その時に、どういったものがいいのか悪いのかだとか、デザイン的な問題もそこには入ってきたりとかするので、
うん、
まあ、ちょっと、僕も、そんな、ペットの方にすごいリフォームしたことはないんですが、
うん、
まあ、こんな感じ、結構いいもの出てますよっていうのをちょっと紹介しようかな、とか、と思いました、はい、
うん。
で、まずペットってどうしてもやっぱ、犬でも猫でもおしっこはするとか、どの子うんこするとかって出てくるので、
はい、
確かにね、確かにいろんなメーカーさんの、例えば、アサヒウッドテックさんとか、エイダイさんだとか、パナさんとかで、ペット科の、フローリングって出てるんですよ。
うん、うん、うん。
で、ペット科のフローリング出てるし、まあ、すごい拭きやすいとかそういうのもあるし、そういうのがあったとしても中に染み込まないような表面加工されてますよと。
で、はい、
プラス、ペットってね、結構、こけるんですよ。うん。僕も、昔の家の時に、犬とか飼ってた時には、シャカシャカシャカシャカシャカってこう、
はい、
帰ってきた時嬉しくて、玄関まで行くんだけど、
うんうん、
その、カシャカシャカシャカシャカってこうしながら、滑りながらそっちに行くみたいな、若い頃はね。
かわいい。
そうそうそうそう、そうそうそう。で、そうやって行くんだけど、でもそのシャカシャカシャカシャカって下手すると腰、おかしくしちゃうんですよ。
ああ、ペット自体のね。
そうそうそうそう、そう、うん。だから、今、ペット科のフローリングって、ほんとうまいなと思うぐらい、パッと見た感じ、全然普通のフローリングなんですけど、見えないデコボコがついてるんですよ。グリップするために。うん。これはね、ほんと、いいもののフローリング使えば使うほど、本当にわからないし、
うん、
光沢もあるし、
うん、
いいと思います。高いやつ一個作って、一回昔やったことあるんで、立川のマンションで。
はい。
まあ、そこの方はね、ちょっとお金持ちの方だったんで、もう何から何までいいものばっかり集めて、リフォームしたんですけど、
うん、
でもそこのところのフローリングは本当にいいなと思いましたね。
へー。
うん。やっぱ、これはやっぱ違うなって思いましたね。普通に。安くない。
よくできてるってことなんですね。
よくできてる。よくできてる。本当によくできてる。まあ、前回もちょっと取り上げたメーカーさん。
うん、
アサヒウッドテックっていう。
はい。
フローリングメーカー。
うん。
実はクリーンアップのキッチンの天板を木で作ったメーカーさんなんですけど。
あ、そこにつながるわけですか。
うん。あれ、同じメーカーさんなんです。
ああ、そうなんですね。
うん。アサヒウッドテックさんっていうのは、もう昔からあるメーカーさんで、もう
はい。
業界では本当に有名なメーカーさんで、今回、そういうキッ
ああ。
チンの天板を、こうね、思いっきりクリーンアップさんと共同開発して、
はい。
本当の木、
う
でき
ん。
ている天板を作って、どちらかというと水回りなんで木ってどうなのっていうところもあるんだけども、ぬくもりを感じるようなイメージと、やっぱりなんだろうな、おしゃれデザイン系でちょっとどうしてもってクリーンアップさんから言われて多分作られたと思うんですけど。でも、ウッドテックさんの、やっぱフローリングは、いいやつはやっぱいいですよ。なんだろうな、 いいやつはいいですよって簡単に言えるけど、一番いいのは、素足で乗った時に全然違うよね。
いやー、すごい。それだけの技術で。
そ
ね
う。
なる
一
ほ
番高いやつ
ど。
のフローリングとかって、多分ね、俺何回かやったことない。靴下脱いでくださいって言われる。
ああ、直接もう肌でわかるってことなんですね。
印
素晴ら
刷物
し
じゃない
い。
やつなんで、安いやつって全部印刷物なんですよ。申し訳ないけど、今のやつって。
ああ、なるほ
印
ど。
刷物なんだけど、アルヒウッドテックさんのやつは高いやつは印刷じゃなくて、本当生の木なんで、無垢なんで、
いや
本当にこう、触った時に、暖かい感じがあって、いいんですよね。やっぱいいものはいいなと思いました、本当に。欲しいと思います、
す
普通に。
ごい、それはいいですね。
そう。まあ、で、すごくいいフローリングを作るっていうのも一つの手なんだけども、でも実際問題、例えば賃貸で使うとかっていうと、なかなかそれ、費用対効果として合わなくなる。じゃあどうすればいいのって言った場合、クッションフロアって言われているビニールの、素材があるんですけど、これ多分皆さんも知ってると思うんです。ただね、最近このクッションフロアの柄がやたらとおしゃれなやつが出てきてる。
そうなんですか。
前はね、なんかもうみんな似たような、なんかちょっとまとめで、ちょっとあるかな、みたいなレベルの話なんですけど、今はね、やっぱそれだけじゃやっぱ売れないって思ったみたいで、デザインが良くなってきてるのが出てきてる。だから、僕も正直パッと見たとき、これ CF？ CF なんだって思うぐらい。結構いい感じじゃないっていうのが最近ちょっと来てるので、で、値段ももちろん安いです、正直な話。だから、CF とかを選ばれた方がいいかな。ビニールなんで、いくらおしっこしようが何しようが、床がおかしくならないんですよ。
それは安
別
心で
に、
すよね。
安心ですよ。どう考えたって。まあ、一般的には、どういうところによく使われるかっていうと、脱衣所だったりとか、トイレだとか、そういうところで、水の、例えばお風呂上がりました、外に一歩踏み出しましたっていうところによく使われる素材なんだ。だからもうそのぐらい水には強いビニールの素材なんで。だけど、今フローリング柄のいいもの、デザイン性が強いものがあるので、お部屋の価値観を下げずに、パッと見全然悪くないんじゃないっていうところはあるので、そういうの使われても逆に今ね、フローリングではなく、あえてそういうデザイン性のいい CF のデザインもいいんじゃないかな。しかもペット化にして、みたいな感じだったら、ありなんじゃないかなっていうのはちょっと感じましたね。
なるほど。いいですね。
と、あと、床がそれで決まると今度壁とかってなるんですけど、壁のクロスっていうのも実は、ある意味、クロスって言ってもビニールクロスって言われるぐらい、まあ、ビニール素材なんですよ。あるところで。単純なところで言うと。で、それ自体の、なんていうのかな。水がかかったところで、ある程度は跳ねてくれたりとかするんですね。だけで、ただ、ペットの場合って、こう、爪でガリガリやっちゃったりとか、なんていうのかな。ガリガリってやりがちじゃないですか。ぶっちゃけない。で、その時に、じゃあどうしたものがいいかなって言った時に、腰壁クロスっていう商品があるんですよ。これ各メーカーから出てたりとかするんだけど。これね、素材が違うんですよ。全然。普通のクロスって、発泡系の、なんかこう、なんていうのかな。触って柔らかい感じとテコボコしてるような感じ。ですよね。それが一般的によくあるクロスなんですけど、白っぽいやつで。で、腰壁クロスっていうと、パッと見ツルツルなんですよ。
へえ。
なん て言えばいいんだろう。本当木のツルツルしてるようなやつ。
ん。
それを、パタパタパタパタって貼ってくって感じ。
はい。
クロスって言うけど、クロスっぽくないんだけどね。さっき言った CF って、さっきご説明しましたけど、それの表面が硬いのみたいな感じ。だから、CF もそうだし、普通のクロスも、例えば、まあ、極端な例ですけどね。こうやって爪で押すと爪の跡がちょっと残ったりとかするんですよ。クロスもそうじゃない？ちょっとこう、グッてやると、爪も、あんま残んない。グッてやっても全然凹まない。だから、猫とか犬とかがカシャカシャカシャカシャやったところで、そんなに傷つかないの。滑っちゃうから。表面硬いんだよ。
そっか、それでツルツルしてるから。
そ
へえ、それはいいですね。
う。うん。で、ビニール素材なんで。だから、かけちゃっても、ある程度拭けばいいだけの話だし、カシャカシャカシャカシャってやったとしても、カシャカシャやらないと思う。引っかかりがないも
ああ、もともとがそういう感じになっ
ん。うん。
てるから。
そうそうそうそう。
へえ。
クロスはもうほんとそんな感じで決まるかなっていうのはちょっと。あとは、棚とか使うじゃない？なんかこう、ね。でもね、やっぱね、うち猫もやっぱ飼ってるんですけど、やっぱね、猫はね、高いとこ行きたがるよね。
そうです
習
ね。
性ってなんだろうね。やっぱ、ネタがあるから、下だと踏まれるからなのかもしれないけど、やっぱ、船をやっぱね、人間に踏まれたら大事故ですから、やっぱだから高いところで安心して眠りたいっていうのかわかんないけど、やっぱね、高いところを登りたがる習性は活かしてあげた方がいいと思った。うん。で、ちょっと注意しなきゃいけないのは、うちの、例えば奥さんも言ってたんだけど、床とかにこう滑るから、カーペット敷いたらどうなのとかってあるじゃないですとはやめた方がいいと思う。
その理由は、
習えないから。
まあ確かにそうですよね。
うちね、ほら、猫飼ってるじゃない？フローリングとかも、ほぼほぼ毎日僕、掃除機かけてるんですよ。
汚れ
だ
ち
け
ゃうし
ど、
ね。
やっぱね、それでもね、毎日毛抜けてるもんね。うん。
確かに。
あれね、可愛いのはいいんだけど、まあ、お、ね、ト、トイレ、そこのカーペットの上でやっちゃいましたっていうのもちょっとショックだし、猫の場合だと戻しちゃう猫もいるからね、とかいろいろあったりとかすると結構大変かもしれないんだけど、カーペットはメンテナンスが超悪いので、カーペットはやめない。だから、擦れるうんぬんかんぬんとかって言うんだったら、変な話、ホームセンターかなんか行って、自分のその廊下かなんかのその分だけの CF 売ってるから、買ってきちゃえばいいんですよ、そんなんで。
まあ、その
寸法
方
測って。
が清潔な
そう。
状況を維持できるって
そう。
ことですよ
そう。
ね。
そう。結構汚れてるよ。
まあ、確かに言われてみれば、そうですね。
だって毎回掃除機して、僕毎回実はゴミを捨てるのね。溜めとくの嫌だから。だから終わってセットして、コードつないで、じゃあゴミポってゴミ箱パパパってやると、やっぱ、コロコロコロって丸くなってる毛がついてるからさ。やっぱり、まあ大変だけど、まあうちの猫またご飯食べるのに食い散らかすっていう悪い癖があるので なんでそんなに女の子なんだけど、食い散らかすのね、すっごい。マジで。すっごい食い散らかす。なんであんなに首振りながら食うのかなって。全然首振る必要性ないんじゃないかなって、いつも後ろから思うんだけど、20センチ、30センチ飛んでるのよ。なんかキャットフードとかいろんなもんが。 そう、だからなおさらやんなきゃいけないね。
そうですね。
うん、だから、
へえ、面
毎回思う
白い。
のが、そう、だから、その毛の玉とか見て、ああ、まあ、この子がいる理由は、僕が床をこう掃除するきっかけを作ってくれるのにいるんだなって思いながらやってるっていう体な感じ。でも、本当でもね、うん、ダイニングテーブルの下のにも、ちょっとそれだけカーペット敷いてあるんですよ。実は傷つかないのみたいな。やっぱ、ローラーとかやるとすごいよね。
まあ、だからそれだけね、先ほどからおっしゃってるように抜けてるっていう、汚れてるっていうこと
出
なんで
て
する
よね。
ね。
あのぐらい毛あるんだって、億単位かと思うぐらい
だ
だよ
から、まあ生きてるから、常に。
ね。もうね、また毛がね、生え変わる時期なんでね、大変なんです。
そうですよね。
そう
そっ
そうそうそう。
か。
で、そこで、まあ、あともう一つが、やっぱあれですよ。消毒。消毒。あと、消臭。消毒消臭。には、当社の光触媒をお願いする
あ、
か
そうで
ら
す
ね。す
ね。
いません。
そうですね。翔太さんの会社の
また
光
言っちゃい
触
ました
媒。
けど。ドクターオーの世界一聞きます。
いいですね。綺
ご
麗な
質問、ご
環
要望あ
境
りまし
を。
たら連絡いただければ。はい。
なるほど。やっぱりね、ペットと一緒に暮らすってなると、やっぱりね、清潔感を保つ衛生的な部分っていうのをね、気にされる方も多いと思うので。
友達だってさ、たまに遊びに来るのにさ、やっぱほら、たまにあるじゃない？ペット飼ってるけど、独特な匂いとかっ
ありま
て。
すね。
住んでる人はわかんないけど、来客はさ、すごくわかるとかってあるじゃないですか。これは絶対あるよね。うん。
いや
あれはね、ああいうふうにしたくないんだよね、僕はね、なるべく。
だからこそ今回のような対策をするといいですよってい
な
うこ
り
と
づ
です
らい。だから
ね。
染み込まないっていうのが一番だと思うんで。
染み込んじゃったらもうどうしようもないですもんね。
染み込んだらね、フローリング染み込んだら、ありますよ。リフォームしたことも正直なんです。ペット何匹飼ってたんだろう、あの人。ほんと4、5匹かなんか可愛くて飼ってて、ただその方全くメンテナンスしない人なんですよ。
それだ
僕、
と
部屋、うん、
ね。
まだ、住んでらっしゃるときに、一回玄関じゃない、トイレのドアを交換します、言いに、今日僕、私お邪魔しますんでって言ったとし、言ってるはずなんですけど、私、靴脱げなかったです。
そんなに？
うん。もう中臭いはその辺もうんことかおしっこだらけだし。ちょっとした汚部屋みたいになってて。で、一緒に行った不動産のスタッフの人がもう激怒り。
そりゃそうでしょう。
激怒りですよ。で、退去した時なんかもすごかったもん。畳なんかも、もうわかってるんでしょうね。畳上げてましたよ、だから。うん。重ねてあったもん、6畳分。
本当ですか。
うい ん。
やー、それ
すご
は
かった。
結構きついなー。
あれをまともな部屋に戻すのも大変。うん。
いや
とかね。
ー、そんなことはやっぱりしてほしくないなー。
あとね、浅草の方かなんかで、あれはなんだろうな、ムササビかなんかいう人がいて、
ムササビって。
あのね、なんだろうね、なんだ、リス？よくわかんないんだけど、柱がね、3分の2とか3分の1ないんですよ。だから。
本当に耐震の問題が出てくるじゃないですか。もうやばいですよ、それ。
はみたいな。え、これって？みたいな。味って？みたいな。そ、だよね？みたいな。そう、どうすんの？みたいな。こっちが聞いたっていう。
いや、いろんな現場がありますね。
面白いよね、ほんと。どうすんのよ、これって。で、俺、思わず聞いちゃったもんね。
で、危険じゃないですか、そうなると。
まあ、でもね、すみません、そこの建物って RC だから、その柱って言ってもそんな大した、あれがない柱なんですよ。
そうだとしてもさ。
だとしても3分の1ないんですよ。かじっちゃってるから。
やだ、もう
どう
怖
す
す
んのよ。
ぎる。
ほんと、笑っちゃうよね。こっち
うん。
が。
いや、今だ
や
か
ん
らこうして笑えるけど、その時は、ええって思いますよね。
どうすんのよ、これって。どう直してくれんの、あなた、みたいな。いろんな人いるよ、本当に。本当いろんな人いる。いろんなペット飼ってるし。
そうですね。
ああ。
なる
そ
ほ
の人
ど
は趣味だから
ね。
ね。なんとも言えないしね。
いやー、大
そうです。
変。
だから皆さん、ペット飼うのはいいんですけど、木をかじるペットはやめた方がいいと思います。大変だから、本当に。
本当
僕
で
ら
す
も。
ね。そうですね。お互いのためにね。
お互いのためにも木をかじるようなペットは、なるべくだったら飼わないようにしていた。犬猫系かなんかにしてもらえると、イレギュラーでもカメレオンとか、ほら、あんまりなんか影響なさそうじゃん。あのぐらいで、クワガタとかね。そのぐらいにしといていただけると助かるんですけどね。本当困るときあるんで。
そうで
皆さ
す
ん本当に。はい。
ね。はい、ちょっとご注
ペッ
意
トシ
く
ョッ
だ
プで
さい。
こうね、大きな瞳で見られてもですね、木をかじるようなペットだけはですね、選んじゃダメと。言います。
何回も言ってる。
本当に。本当大変だったから、本当に。はい。以上でいいです
わ
か
かり
ね。
ました。はい。それではここからは、特推しのコーナーです。
前回ですね、菅さんにお話しした伊香保温泉、福市っていうところ、泊まってきました。
そうですか。
はい。
いいですよ
初め
ね、
て
福市
の、
さん。
初めての、伊香保温泉。
ああ、そうだったんですね。
僕、初めてだったんですよ、本当に。で、石段たくさん、365段あるんですよね、知ってました？
あれ365段あるんですか？
そう。
あ、それは知らなかった。
365段あって、なんで365段あるかっていうと、毎日幸せになるようになんですって。で、地元の方は自分の誕生日のとこの段数で写真を撮ったりとかするらしいです。
自分のた、ああ、そう、ああ、そういうこと？
そう。365段だから、
はい。
1月2日の人は2段上がったとこで写真撮るんです。そういうのもあるんです。
なんですか。いや
あ、面白いとか思
いい
っ
です
て。
ね。知らなかった、それは。
そうなんですって。で、福市さんで一番上のところで、温泉も本当良くて、金の湯と銀の湯って言ったかな？やっぱり金属系のね、こう茶色いやつ、もう何回もお風呂入らさせていただいたし、で、あそこほら、何でしたっけ？水沢うどんって言いましたっけ？
水沢うどんですね。
ね、三大うどんの。で、せっかくなんで、もうご飯大好きなもので、まあ一応なんか水沢うどんで有名な田丸屋さんっていうところに行って、うどん食べたんですけど、これね、結構なボリュームあるんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい。皆さん、別に僕、そんなに小食ってわけじゃないんですけど、美味しかったですよ。すごく美味しかった。だから僕、ちょっと食べるのが遅く出てったんで、2時ぐらいに着いたんですよ。田村屋さんに、あ、やってるねとかって話になって、でもちょっとそんなにお腹が減ってなかったので、まあ、普通のうどんと、舞茸だったかな？舞茸の天ぷらがあるんですよ。これみんな食べた方がいいですよ、絶対に。めちゃくちゃうまかった。美味しい美味しい。あと、卵焼き？四角い、卵焼きがあるんですよ。で、大と小があって、で、店員さんに、これ、大と小ってどうなんですか？小ってどうなんですか？小も大きいですよ、とか言われて、あ、じゃあ、小でお願いしますって言って。で、卵焼きの小頼んで、で、舞茸の天ぷらを食べて、うどんが来て、ギリ食べきりました。 小と言ったって小じゃないですよ。
あ、そう
そ
なん
こ
で
の
すか。
浜辺屋さんのもう、うなぎはもう小と言ったって、何センチぐらい？ 20 センチぐらいなのかな？長い方が。
ああ、そこ
厚み
そ
が
こ
ね、
大きいですね。
いや、そこそこ大きいよ。
20センチってけ？ 20
結
センチ、今定規
構、
持ってきたんですけど、
あれ？そんな大きかった？
結
ちょっと待って、
構
定規どっかあ
大きい。
るかな？いや、結構でかいの
結
よ。
構大きい。
で、台って言ったら、ちょっとしたティッシュペーパーよりでかいぐらいだから。いや、これ
す
ね、
ごすぎる。
嘘だと思ったら頼んでください。決して、全然美味しいですから、全然いけますよ。好きな人だったら。うどんももちろん美味しかったんですけど、うどんがうまいっていうよりも、卵焼きのボリュームと、舞茸がうまくて、それ以上頼めない。僕は、も
もうお腹
う、
いっぱい。
お腹いっぱいで。で、福市さん着いた時も、あ、じゃあ、6時ぐらいにご飯しますかって言ったら、もう、ノノノノノ、一番最後にお願いしますって言っ
でき
て。
るだけ、できるだけ 間を
で
空け
きるだ
て。
け、そうそうそう、もうトントンしないとダメな状況なんで。その場
白
で。
すぎる。
で、もう、7時半かだったかな？で、一番最後にしていただいて、わがまま言わせてもらって。で、温泉入って、ちょっとこう、胃の準備をして、で、やっぱりでもやっぱり、ああいう旅館ですから、立派なご飯たくさん出させてもらって、残しました。
あらまあ、もうお腹いっぱいになっちゃったんですね。
しかも
さすがに。
デザートを無視して帰るっていう技まで使ったんですけど、
はい。
まだですよって店員さんに言われて、やっぱりそうか、みたいな。あ、まだあるんですね。で、それもちょっと食べさせていただいたんですけど、やっぱそれも食べきれずにです。いやー、なかなかの、福市さんは本当に大きな旅館で、一番上なんですよね。階段の
そう
一
で
番
す
上の
ね、
とこ
一
ろで。
番上。
景色もいいし、温泉もたくさんあっていいし、ね、外の温泉もすごい良かったし、伊香保すごくいいとこですよ。途中、大道芸やってるとこもあったりとか、途中ね、階段の途中で、なんか何、射的だとか、いろんなこういうものもあって、昔のね、お土産屋さんもあって、いろんな、美術館とかも近くにあるし、文化が結構前から、ね、福、出て、あれですよ、福市さんって440年らしいですよ。
すご
創
いで
業。
すよね、歴史が
で、
ね。
そこで一番古いわけじゃないですからね、あそこ。
あ、そうなんですね。
そう。福市さんが一番古いわけじゃないらしいですよ。
そうなんですか。
あそこね、すごいの。本当そういう意味では。だから、あとあれでしょ？温泉饅頭の発祥は、伊香保の松月堂さんでしょ？
そうなんですか。
そう。
へえ。
勝の月の堂って松月堂さん。だからあそこの饅頭、茶色いんだよね。あれ、伊香
は
保
い。
の茶色いやつ。あれが、だから、諸説あるみたいだけど、一応あそこが、こうやって外に。伊香保って昔からの温泉地なんですよね。だから、松月堂さんが確か、温泉饅頭の発祥って言われていて。ただ、あそこはもう本当に行くときは、お昼前に行かないと食べ終わっちゃうんですよね。
早
食べ
い
終
ん
わっ
で
ちゃう
す
というか、なく
ね。
なっちゃっ
もうな
て。
くなっちゃう。もう人気なんですね、それだけ
人気です。だからもう、
ね。
朝ごはんも、ビュッフェで、一個ずつ取りながらも、ちょっと失敗したなって言って、お腹いっぱいになって、また石段を上がって下がって、お腹減らして、松月堂さんに行って、食べるっていう。もうカロ
忙
リーを計
し
算しながら、忙しい。
い。もう
おい、
満腹
一旦
状
み、
態で
満腹状態なんだけど、そこから一段もっと上がって、伊香保神社にお参りをして朝から。お参りしてまたちょっと戻っていく。上の方なんですよね、松月堂さんって。だから、また戻ってきて、松月堂さんに行って、すいませんって、さっき頼んだやつ。一回僕行って頼んだんですよ。で、ちょっとまだお腹の調子になったんで、取っといてもらっていいですかって。二 つみたいな。
なるほ
いいです
ど。
よって、いいですよって言ってくれたんで、あ、じゃあちょっと上まで上がってきて、ちょっと下がってきます。で、食べさせてもらったやつに。すごく優しい店員さんだったんで。
充実してましたね。
そうそう。あそこね、いろいろあるんですよね。いろいろ調べたんだけど。で、あと知ってます？日本一美味しい生姜焼きの店があるの。
知りませんでした。
伊香保のあの石段のところの、なんだっけな、牛のマークがある、そうなんとかっていうところの、下っていくと左側の角にあるんですけど、行けばわかる。そこの生姜焼きは、生姜焼きなんとかっていう、なんか有名な方がいらっしゃるらしいんですけど、その人が、日本でトップ3に入る生姜焼きっていう、有名なんですよ、本当に。さすがにそこは行けませんでした。
じゃあ次回ですね。
皆さん本当に行ったらいいですよ。本当にうまいらしいですよ、そこの生姜焼きって。
本当ですか？
で、
そ
そこ
れ
のおか
は
み
いい
さ
です
ん、
ね。
何歳だと思います？店にまだ店頭で働いてらっしゃる。
ということは結構お年な方？
93か、確か94です。で、その
お
方が作ってますからね。
え、すごいです
マ
ね。
ジで。今しか食えないっすよ。
へえ、本当ですね。じゃあ、潮田さん、また行かない と。
次回行った時は、やっぱそこを行かなきゃなってちょっと思いましたけど。
ねえ、そうですね。いやー、いいですね、伊香保温泉ね。
まあ、ちょいと、僕は車で行ったんですけどね。まあちょっと距離感あるかなと思いましたけど、まあ、しかもその帰りは埼玉でルーパー行ってきました。
ですか？
行きましたよ。だって、菅さんがどうね、行ってるとか言うから、もう行くかって、もう帰りだし、うちの奥さんも行きたいとかって話になったんで、じゃあルーパー行くかみたいな。すごくこう、お腹がいっぱいになっているところで、最後のお腹いっぱいにさせられたのが、もうプルパンです。ルーパン、やばいっす。
良かったでしょ？
よかったっていうかですね、量が多すぎて、オーダーの仕方がわからなかったんで、皆さんね、知ってらっしゃる、まあ、これ前回の放送とかも聞いてたらわかると思うんですけど、埼玉のローカルファミリーレストランって言えばいいのかな、イタリア系の。ボンゴレを食べ、赤ボンゴレ食べて、最後にバターライスを入れて食べるとかっていうのが皆さんのルートらしいんですよ。
おお、そうなんですね。
そうそうそう。
へえ。
で、サラダはなんだっけな、イカと納豆かなんかのサラダが美味しくて有名になったりとかするんですって。で、ああ、そうなんだ、つってそれを頼むわけじゃないですか。ところがね、行ったのがね、ランチだったんです。ランチのセットだったんですよ。ランチのセットにはサラダがつくんですよ。で、ルーパンってコストパフォーマンスが高いから、フライドポテトもついてくるんですよ。わかります？
いや、もう
お
私、ルー
腹に
パ
さ、
ン行っ
そ
て
ん
し
な
ばら
に、
く経ってるから、もうわかんない、
もうオー
も
ダーの仕方さえわからないんです
う。
よ。もうこっちはね。しかも人でこう、これください、あれくださいじゃなくて、機械なんですよ、今の流行りの。
なるほど。
で、もたもたしてると後ろに来るわけじゃないですか。
そうですね。
いや、もう勘弁してよとか思って、僕気になる方のタイプの人間だから。だから赤ボンゴレでも一つでいいよね、それは、みたいな感じで。で、そこにはサラダがついてて、フライドポテトがついてるって書いてないんですよ。ランチセットとしか書いてない。いや、わかんないのに、で、僕はなんだっけな。なんとかの、ドリアかなんか頼んだんですよ。セットでね。と、そこにもフライドポテトとサラダがつくわけですよ。で、そこに、ブタライスって言って、バターライスって書いてないんですよ。ご飯セットって書いてあるんです。
そうなんですか。
それも不親切だなと思って。で、しかも、なんか俺間違って2回畳んで売ってるんですよ。
何してるんですか。
で、品数が多くねえかみたいな話もあったんだけど、まあ、後ろも並んでるし、だからまあ、みたいな、いいよ、頑張るよ、みたいな、頑張れない。そう。頑張れなくて、残して、で、店員さんも持って帰っていいですよ、とは言ってくれたんだけど、まあもういいっす、みたいな。だから、
なんて
皆さん
こ
ね、
と。
ルーパン行くんだったらね、ランチセットだけで十分。マジで。
そうなんです
バターライスは頼んじゃダメ。あ、お腹いっぱいになるから、本当に。炭水化物に炭水化物足して、
か、そう
大
です
変。
よね。それはそれは。
そう、行ってきましたよ、だから、
そう
ルー
でし
パ
た
ー。
か。じ
そ
ゃあ、ランチ行こう。
っていう感じの伊香保のお話でした、福一の。
それは、もうお腹パンパン、もうね、
いや、
本
パンパン旅
当
行
に。
ですよ、本当に。す
面白
ごい、すんごいもう、なんか、太って帰ってきたんじゃないか、みたいな。あと、温泉入るしかないですからね。ぶっちゃけな話。
やー、そ
ま
れは
あ、あ
そ
と、
れは。
卓球やるぐらいで、ちょっと動いたぐらいですよ、あと。石田の。
いやー、いいですね。でもね、楽しかったみたいで。
皆さん、ぜひ、温泉ですね。伊香保温泉。福一さんのいいとこなので。で、帰り際にルーパン寄るっていう。
お腹いっ
もう
ぱい。
夢のゴールド、なんかツアーみたいな。
すご
よ
い
く
で
わかんない
す
ですけど。
ね。ぜ
そう
ひ
です。
ぜ
行
ひ
ってきま
皆
した。
さんね、
は
伊
い。
香保温
行
泉
ってきてく
行って
ださ
み
い。
てください。はい。番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に塩田さんの会社の URL を記載しております。また専用の、トクトクチャンネル専用のホームページの URL も記載しております。そして X や Instagram の方もですね、載せておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。塩田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。